はい、では数理統計学第11回の解説を始めます。で、講義ノートはですね、最初のページ78ページのところを見てください。で、一番最初にちょっと書いてあるんですけれども、前回までかなり急いでやってきたので、最低限やるべきこと、つまり残ってる今のところ区間推定と、検定なんですけど、この2つっていうのは今日を除いてあと2回でできる高3になってきました。で、まあ実はですね、昨年度はなんか初めゆっくりやってて、最後の方時間足りなくなって、で、今回はちょっと急いだんですけど、ちょっと急ぎすぎたかなという気がしています。皆さんちょっと大変だったかもしれません。で、そういうこともあって、それから前回、まあ必死でこう録音はしたんですけど、ちょっとやっぱりなんか体調が良くなくてですね、説明もいまいちだったんじゃないかなと思うんですね。ということで、まあ、今回はちょっと例題を使って区間推定の説明をしようと思います。で、それをすることによって、まあ前回とかなり重なるんですけど、まあ区間推定について説明するということと、それから今までやってきたことの、まあ復習にもちょっとなるかなと思って、それをやることにしました。今日の解説は、まあちょっと少し、というかかなり少なめです。で、二つだけ例題を使います。今まで何をやってきたかというと、とにかく目の前にデータがあって、そいつからなんとか元々の母集団の分布を推測したいっていうようなことをやってたわけですね。で、特に、前々回、2回前は何をやったかというと、点推定っていうのをやりました。で、点推定っていうのは何をやったかというと、目の前にあるデータ、なんか一組のデータ、30個とか、こう30人の平均とかなんかいろいろあるんですけど、そういうやつは、元々の母集団からこうランダムに取り出したもんであると。で、その、標本平均とかね、そういう量っていうのは、元々の母集団の期待値のいい推定量になっていると。いうようなことを使って、まず、その、とにかく目の前にある標本集団、データの、その母平均、母平均じゃないや、目の前のデータの標本平均とか、普遍分散というもので、母集団の、期待値と分散を推定するという話を2回前にやりました。で、まあ、レポート問題もやってもらったわけです。で、そのレポート問題では、標本平均から、母平均を推定する方はかなりの人、ほぼみんなできてたんですけど、その、母分散、母集団の分散を推定するときに、普遍分散を使うというところが、まあ、いまいちだったんですね。でも、とにかく、まあ、それで、まず1点で推定するというのが2回前にやった話でした。で、前回説明したのは、まあ、それではちょっと足りないと。え、足りない。そりゃそうですよね。目の前にあるデータっていうのはたまたま外れてるかもしれないから。だから、目の前にあるデータが、その、例えば目の前にあるデータの標本平均が、母平均から、こう、めちゃくちゃ外れてる確率は、まあ、小さいでしょうから、どのぐらい小さいか、どのぐらい大きいか、そういうことを、まあ、評価する。そういう話をやったわけです。で、まあちょっと話が抽象的だったかもしれないので、今回例題を使ってそれを説明しよう。そういうことです。まず例題1っていうのを見てください。で、これは、去年僕が使った統計の教科書なんですけど、源さんという人の書いた確率統計というとこから拝借しました。まあとにかくなんか試験をしましたと。で、試験はめちゃくちゃたくさんの人が受けました。まあ、センター試験みたいなもんだと思いましょうかね。で、この結果は、まあ、標準偏差が 18.5 の正規分布に従うことが分かっている。標準偏差だけ分かってるってちょっとよく分からないんですけど、とにかくまあ分かってる。だけど、母平均が分かっていないとします。で、まあ、試験ですから普通は0点から100点の間にあるので、こう、正規分布に従うっていうのはちょっとあれなのに、問題なんですけど、まあ試験はとにかくマイナス無限大から無限大の点がつくと、ものとして、 で、とにかく分布は、この標準偏差 18.5 の正規分布だとしましょう。で、とにかく、ここでですね、10人ぐらい答案を抜き出して調べてみた。そしたら、その平均点が 65.8 点だった。で、このデータから母平均を求めなさい。で、完全に求めることは無理なので、母平均 M の 99% 信頼区間を求めなさい。そういう問題です。で、これは前回、ね、6.4.4 節でやったケース A っていうやつに相当します。つまり、元々の母集団が正規分布だということが分かっていて、かつその正規分布の標準偏差とか母分散も分かっている。そういう場合ですね。それをやりましょう。で、前回の 6.4.4 節は、その 95% 信頼区間を求めて、もうその数値で説明しちゃったんですけど、今回は 99% を求めなさいということなので、それをやってみましょうというわけです。で、まあ、もう一回考え方を復習するとですね、とにかく標本平均が X バーイコール 65.8 っていうのが分かってる。これが第一で言ってることですね。から標本サイズは N イコール10です。で、元の分布は、MV をパラメーターとする正規分で、V の方は分かってる。18.5 の事情です。ね。M が分かんない。こういうわけです。で、もう、前々回にやった一般論から、元々の、XI たち、ね、各人の特典っていうのが正規分布なんで、その和とか平均、要するに標本平均ですね。それも正規分布であるっていうことは分かっています。で、正規分布はどういうふうになってるかっていうと、期待値は M、母平均と一緒のはずです。で、分散の方は V を N で割ったやつ。ね、母分散を、標本サイズで割ったやつになってるはずです。で、そうなってるはずなので、で、これを標準正規分布に直そうとしたら、6.4.21 のように規格化を変えてやればよろしい。ね、なんとなく X バーっていうのはなんか標本平均の値みたいな気がするから、まあそれを改めて Y っていう確率変数のように書きました。この Y から M を引いといて、で、標準偏差。ね。標準偏差は今、シグマを割るルート M ですから、それで割っとけ。6.4.21 なんですね。で、とにかくこの Z が 0.99 以上の確率で入る、そういう区間を求めてくれ、と言ってるわけです。で、じゃあそこはどこでしょうかっていうわけですね。で、今 Z は別に Z イコール0。の左右に非対称にという理由は基本的にないので、両方に正規分布で左右対称に分布しているはずですから、まあそうなっているとしたら、Z がマイナス Z0 より小さいのと、プラス Z0 より大きいっていう確率をそれぞれ200分の1ずつに取ればよい。つまり 6.4.22 式のようになるように Z0 を見つけてきたらいいはずです。で、6.4.22 の式っていうのは、Z が Z0 より小さい、または等しい確率が 0.995 っていうことと同じですから、で、正規分布表からこうなるような Z0 を見つけると、これはだいたい 2.57 くらいっていうことがわかります。で、求めるべき区間は、従って 6.4.23 っていうことになるんですね。大文字の Z が絶対値として Z0 より小さい。で、これを元々の 6.4.21 を使って、正規分布の y-m の形で書くと真ん中のようになって、でさらにこれを解くと 6.4.23 の右のような式になる。こういうわけです。で、大文字の y は 65.8 である。で、z0 は 2.57、今見つけたように。で、シグマは 18.5。で、n イコール10です。っていうことを使って、これ代入して計算します。そうすると、6.4.23 が 6.4.24 っていう式になる。で、求めるべき信頼期間は 6.4.25 ということになります。はい。っていうのがだいたい78ページに書いてあることですね。で、まだこの問題の解説もうちょっとだけ続くので、79ページに行ってください。 で、アルファが 0.05、95% の信頼感が欲しいんだったら、上のところをね、2.57 ぐらいっていうやつを 1.96 にするということで、まあ答えがちょっと違いますと、こういうわけですね。で、まあその下に解釈もちょっと書いてあります。95% と 99% の信頼区間を比べると、当然信頼度が高い方が信頼区間は広くなってしまいます。で、これは仕方がないことで、例えば信頼度 100%、確実にここに入っていることを言えって言ったら、今の問題では区間をマイナス無限大から無限大にするしかありません。そうですよね。目の前にあるデータっていうのはたまたまめっちゃ確率が低いやつが目の前に出てきて、標本平均が 65.8 になってるかもしれないから、そういう確率はめっちゃ小さいけどゼロとは言えないので、本当の母平均は実はマイナス600のとこにあるけどっていうこともあるかもしれない。しつこいけど今テストが0から100点の間に入るということは無視しています。まあ、でもそうなので、信頼で 100% なら、信頼区間はもう全区間になるしかないんですね。で、信頼度をちょっと下げる、でちょっと妥協してやることによって信頼区間が有限になります。で、99% と 95% は、当然 99% の方が信頼度が高いわけですから、より広めに区間を取っとかなきゃいけないっていうわけね。で、まあ図を上の結果を見ると、確かにちょっとずつ違うよね、というふうになっています。で、あともう一つ注意なんですけど、実際にですね、こういう論文とかで、信頼区間を求める場合ですね、こう数値誤差というか、こう、四捨五入の関係とかで、少しこうずれてくることがあります。で、まあ、あんまり目くじら立てる人はいないと思うんだけど、上ではもうあんまりそういうこと気にしないでね、53.0 と 80.8 ってこう書きましたけど、四捨五入とかの関係で、本当は52.95 なのに、52.96 が四捨五入されて 53.0 になってしまったりしてるかもしれない。で、もしそうなってるとしたらですね、本当の 99% 信頼区間よりも小さい区間を 6.4.25 で変えてしまったことになりますね。だから、まあ、そこはですね、考え方にもよると思いますけど、ちょっと大きめに取っといた方が安全かもしれません。まあまあ、もうちょっと正確に言うと、上は有効数字ね、小数点以下一桁で計算したけど、もうちょっと多めにして計算しといて、で後でうまいことっていうかちゃんと考えると。で、まあできたら、こう普通に四捨五入するんじゃなくって、出てきた区間を包含するように、より広めの、答えを書いておくというのが、まあ安全かもしれません。なぜそういうことを言うかっていうと、あくまでこの信頼区間っていうのは広めに取る方はまだいいんだけど、小さめに取るっていうのはある意味嘘になっちゃうからですね。この確率 99% でこの区間に入ってるよって言ってる区間が実際より小さかったら、まあ、厳密に言えば嘘でしょ。だからそこはちょっと考えた方がいいかもしれません。はい。とにかくまずこれが一つ目です。ではですね、次、例題2という方に行ってみましょう。で、これはですね、教科書に載ってる例題です。教科書の例 6.2.1 っていうやつなんですけど、まあ、この著者の吉田さんは、これを、まあ、6.1 から始めてね、点推定から始めて、書いてるので、ちょうどいい例だから使うことにしました。で、教科書にも説明は書いてありますけど、まあ、重複を厭わず、僕も説明することにしました。ちょっとずつ違う言葉で書いた方が多分、最終的に分かりやすいんじゃないかと思うので。で、まあ、とにかく113ページに、東京の8月の平均気温っていうデータがあります。で、60個載ってます。で、60個載ってるんですけど、1980年から2009年までの30個、後半の30年間だけ使って、で、その、母平均を、なんか信頼区間 99% とか、95% の信頼区間で求めろ。そういう場合ですね。そういう問題です。で、まあ、吉田さんははっきり、そのそれぞれの都市のデータは、まあ、同じ正規分布に従う、そういうふうに仮定しなさい、とこう書いてあります。 まあそういうことですよね。で、まあなんで正規分布に従うと思っていいかっていうのはなかなか難しいですけれども、各年の、まあ、平均気温っていうのはもうめちゃくちゃいろんな要素で決まる。いろんな要素が、まあ、プラスに平均気温を押し上げる要素とか、マイナスにする要素とかいろいろあって、でそいつらのせめぎ合いで決まるので、まあなんとなくですね、このそれぞれの都市の平均気温っていうのは、まあ独立な、同じではない、同分布ではないけど、独立な確率変数の和、たくさんの確率変数の和と思っていいんじゃないかと思います。っていうことは、まあ中心極限定理的ないろんな要素が絡んでるから、そいつらの和で表される結果と確率変数っていうのは、まあ中心極限定理的に正規分布に従うと思っていいんじゃないかということで、そういう仮定をしました。してるわけですね。で、まあそういうことね。で、だからこれは、じゃあどういうふうに考えるかっていうと、前回やった 6.4.4 節のケース B の考え方です。つまり、もともとの分布は正規分布なんだけど、まあ正規分布と思っていいだろうなんだけど、母平均、母分散が分かってない。そういう場合ですね。で、まあ、それを使って無理やり強引にやりましょうということです。で強引って意味はどういう意味かっていうと、母分散がわからないね。母分散がわからないんで、本当は T 分布っていうのを使うべきなんですけど、ここはもうちょっとね、そういうことを言わずに、まあ、中心極限的定理的にですね、母分散をこう点推定してる、して、それから母平均を、の信頼区間を求めに行くと。そういうことをやってるのがちょっと強引というわけです。まあ、とにかく、じゃあ、説明しましょう。で、とにかくですね、だからまずは点推定から始めないといけません。こういう問題は。で、さっきですね、さっきの問題では、もう点推定というかですね、標本平均が、まあ、初めから与えられてたのね、65.8 点と。だけど今は、それからまず求め始めないといけないから、M と V の点推定から始めます。で、点推定には何を使うかっていうと、もう今日の最初にも言いましたけど、標本平均と普遍分散を使うのがいいです。これ前々回やったことです。で、計算します。で、まあ吉田さんはなんか計算しやすいように X 次乗の和とか各年、各10年ごとに書いてくれたりしてますけど、まあ、とにかく計算すると、6.4.26 と 6.4.27 になります。標本平均は 27.19 で、普遍分散が 1.667 ぐらい。だいたいそんな感じになります。これがだいたい点推定した結果ですね。で、これからじゃあ母平均の区間推定をやりましょうっていうんですけど、今回、母分散が分かってません。母分散が分かってないんで、まあさっきも言ったようにここはもうちょっと本当は高度なことをしないといけないんだけど、強引にやっちゃえ。強引にやっちゃえってどういう意味かっていうと、6.4.27 の普遍分散の値があるので、もう母分散はこれに等しいはずだ。本当はこれもずれてるかもしれません。ずれてるかもしれないけど、これに等しいはずだと思って、もうやっちゃえっていうわけです。で、そういう風にすると、今までと同じ状況になるんですね。母分散がわからない。まあ、今もわからないです。わからないんだけど、母分散は、もう、普遍分散、目の前にあるデータから求めた普遍分散と一緒やでと無理やり仮定しちゃえ。で、仮定しちゃうと、まあ、今まで考えてきた、その母分散がわかってて、母平均がわからない正規分布を、まあ、推定してる。そういう問題と一緒になりますから、あとは今までと同じようにすればよい。こういうわけです。で、しつこいけれども、この母分散を普遍分散でどのぐらい近似してよいかっていうか、どのぐらい近いと思っていいかっていうのは、当然ながら小文字の N の大きさによります。小文字の N がめっちゃ大きかったら、前々回言ったように、この母分散自身の分散、小さい。だいたい N 分の1のオーダーで小さくなるっていうのが分かっているので。 だから小文字の n がめっちゃ大きかったら今やってることはそんな悪くありません。でただ n イコール30ってのはだいたい微妙なところなので、まあ普通統計では n イコール30ぐらい以上をもう無理やりやっちゃうんですけど、ちょっとここ微妙ですね。微妙だけども今はそうでやったえっていうことにしてしまいましょうっていうわけです。で、まあそうするともう例題1とほぼ一緒です。数値入れ替えれば済むだけですね。だから母平均が 27.19 であるっていうこと、引く m の絶対値小なりイコールっていう式、前回の問題で言えば 6.4.23 の式、または 6.4.24 の式、これに相当する式を今書けばいいわけです。それ書いてるのが 6.4.28 です。で、ルートの中に 1.667 が入っているのはなぜかっていうと、6.4.27 で求めたのは母分散だから、これ標準偏差直さないといけないからルート取らなきゃいけない。で、ルート n もあるから、結局両方ルートが入るよっていうわけね。ルートの中に入るよっていうわけ。まあ、とにかく計算すると、6.4.28 になります。0.606 ぐらい。だから、99% の信頼区間は、だいたいその 6.4.28 に書いてあるやつになります。で、95% 信頼区間も同じように、2.57 を 1.96 にすると、まあ、6.4.29 のようになります。こういうわけですね。というわけで、まあ、このように求まりますということです。で、あとその下にまあ解釈もちょっと書きました。まあまあそのとにかく 99% と 95% の信頼区間だったら 99% の方が広いっていうのはまあさっきと一緒ですけど、それは繰り返しません。ただ教科書では問い 6.2.2 というところで、今度は前半30年のデータで同じことをやりなさいって書いてあります。で、これやると、まあそこに書いてあるように99%の信頼区間がそこ、95% はそうっていうふうになってます。で、標本平均をですね、比べると、後半30年は 27.2、前半30年は 26.8 ですね。ちょっとなんか差がありますね。だからなんとなく温暖化というか都市化による高温化現象が見えてるような気もします。まあ、だけど、信頼区間を見ると、6.4.30 に書いてあるように、初めに書いてある方が後半でのデータです。後ろに書いてある方が前半のデータです。信頼区間は重なってます。重なってる部分があります。だから、95% の信頼区間で言っても、こいつら重なってるので、まあ、あまり確実なことは言えないですね。だけど、信頼区間がこう横にずれてますから、まあ、やっぱり温暖化してると思っていいのかな、ぐらいの。感じは、まあ、ありますね。で、まあ、ここでも大体統計のお話は終わりなんですけど、少しだけ、まあ、いらんことを次の80ページに書いておきました。まあ、さらに解釈っていうところです。まあね、60年の経年変化のデータがあるんだから、前半と後半しか見ないっていうのも良くないよねっていうんで、まあ、やっぱり理学部なんだから、まあ、まず普通グラフ書くでしょっていうわけですね。で、グラフ書きましょう。書いてみたら、80ページの下に書いてあるようになりますよって。パッと見ると、これかなり点がばらついてますね。なんとなく全体に上がってるっぽい感じもするけど、1980年とか、確かこの年は零下だったのは僕なんとなく覚えてますけども、かなり低いですね。で、かなりこうばらつきが、年ごとによってばらつきがあって、まあ、なんとなく上がって、てるかな程度しか、まあ、わかりません。というわけで、このグラフ見て温暖化が進んでいるかどうかってちょっとなかなかわかりにくいとこありますね。で、まあそれをですね、前半30年と後半30年でデータまとめてみたっていうのがさっきやった解析なわけです。で、まあ確実に説得力のあることは言えないっていうのは信頼区間が重なっているから。だけど信頼区間がやっぱり横にずれていて、かつ30年ずつまとめると信頼区間の幅はある程度狭くなってるね。もともとこのデータ見てると、まあその1980年は飛ばすにしても25から29ぐらいまでかなりばらつきがある。プラスマイナス2ぐらいばらつきがあるね。だけど30年ぐらいまとめてみると 6.4.30 見ればわかるように、プラスマイナス 0.3 ぐらいの間に 入ってますね。 0.3 じゃない、ごめんなさい、プラスマイナス 0.5 ぐらい、 0.6 ぐらいの間に入ってますね。そう、 0.6 やってね。それはどっからわかるかって、 6.4.29 やね。まあプラマイ 0.6 ぐらいの間に入ってます。だいぶ減りましたね。だからそういう意味でこうやってまとめて見てみるっていうのは決して悪いことではないというわけで、まあ無理にまとめたというわけではないという感じの解釈ができますというわけね。はい。で、まあ、このね、温暖化のデータの扱いっていうのはなかなか難しいです。もともとね、この例題2の前提として、各年のデータは全て同じ正規分布。ね。で、まあ、正規分布というとこはまあいいにしても、MV っていうのが各年全部同じだと仮定して、で、前半30年と後半30年、まとめてやってみたわけね。そうすると、まあ、完全に説得力があるとは言い切れないけど、何かこう差がありそうだっていうのが出てきたっていうわけですけど、でもまあ実際はこれ温暖化現象的なものを考えてるわけだから、各年の M とか V、まあ特に M ですね。M はそれぞれ年によってちょっとずつ本当はずれてると思った方がいいかもしれないですね。そういうようなやつをどう扱っていくのかっていうのはまだまだ考えなきゃいけないことです。まあちょっとこの講義では多分触れる時間がないんじゃないかと思いますけど、まあその最初の部分ね、とにかくじゃあまずまとめてみようぜみたいな、まとめて比べてみたらこれぐらいの差があるよねっていう感じのデータがここにあって、まあ、その例題を解説したということです。で、あと、ちょっとこの後はもう余談です。皆さんも知ってるようにまた、新型コロナの感染者数が増えてきています。で、まあ検査数を増やしたから感染者数も増えているんだとか、いろいろ言ってる人もいますが、まあ、ですね、グラフを書いてみると、日々の感染者数のグラフを書いてみるとですね、ほぼ4月の時のピークと同じぐらいの数まで来てます。東京は確実に超えてますね。で、福岡もほぼそれに近い数が出ています。で、まあ、4月の時はかなり内漏らし、検査をすり抜けてる人、検査しなかった人、してほしくてもされなかった人がいたと思うし、今はその分ちょっとマシかもしれないけど、でもかなり悠々しき事態です。で、特に潜伏期間等を考えると、だいたい今出てるデータっていうのは、1週間か2週間前に感染した人のデータですね。で、今ほとんど何も対策やってませんから、ほっといたらこれ、また1週間で2倍以上いくと思います。ということは多分、少なくとも数を見れば、4月の緊急事態宣言時よりさらにひどい状況になることはほぼ確実だと僕は思います。ということで、まあ皆さんね、若いし、ね、元気だし、友達と交流したいし、もうそれよくわかるんですけど、やはりここあんまり舐めずにですね、ぜひ感染対策をしてほしいと思います。本当にこれは、まあ、皆さんの中にもですね、もしかかると重症化する人が出るかもしれない。それからネットで検索してもらうとわかるけど、今回の新型コロナの肺炎っていうのはどうも後遺症が残る人も、若い人でも残ってる人が多いみたいで、一旦治ったけど息苦しさ等が続いているという人もだいぶいるようですね。だから、決して舐めないで、それは、感染対策をできるだけ取ってほしいと思います。まあ僕が年取ってるから自分がうつって死にたくないっていうのもあるのは認めますけど、まあそれだけじゃなくってですね、実際もし医療体制が逼迫して医療体制が崩壊すると、例えば皆さんあんまり縁起でもないかもしれんけど、交通事故にあって病院に運ばれることがもうなくなるかもしれない。病院がもう閉鎖されちゃったりするとね。そういうこともあるから、ぜひここは気をつけてほしいと思います。はい。ということで、まあ、ちょっと最後は余談になりましたけれども、今日の解説はここまでといたします。で、今、また例によってレポート問題を作っているので、まあ、レポート問題の完成までには、まあ、もうしばらくというか、この授業時間予言の終わりぐらいまでお待ちください。はい。では今日はここまでといたします。 今日はとにかく今までをちょっとまとめるつもりで区間推定について少し詳しく解説しました。以上です。